こんにちは、ではですね、ブックレビュー本の、感想なんかを、入れてみたいと思います。今月ご紹介する本は、サクッと起業してサクッと売却する、就職でもなく自営業でもない新しい働き方という2018年1月31日出たばかりの、新刊です。こちらはですね、15歳で起業して今いくつか、会社を売却し、億万長者もちろんいらっしゃで資金を持ってらっしゃって、その資金をまた新しい仕事に資本金としてつぎ込んで、新規事業をやられております。1986年生まれの若い起業家、増田圭さんの本となります。増田さんの本は私初めてなんですけれども、本の文面の印象とはちょっと違う方でしたね。調べると、今時っぽくない感じの方といいますか、 IT っぽくない感じといいますか、ちょっとツッコミ入れたくなるような、そっちの道じゃないんじゃねって言いたくなるような、あの方ではありましたけれども、若さゆえに成功しているのか、あるいは本当に成功された方かはわからないですけれども、今っぽい感じの文章を書いてらっしゃいましたので、いい悪いということではなくてですね、ご紹介したいと思います。っていうのは、その内容をそのまま読んで、実行できるかっていうと、そういうハウツー系の本ではないので、彼のブランディングっていう意味もあったり、彼が、書いてらっしゃったいくつかの記事をまとめたコンテンツである、コンテンツをまとめたものであるので、読み物として面白いですけれども、これを読んで何かができるようになるとか、会社が売却できるようになるとかいうものではないですね。ですけれども、面白い本でしたので紹介したいと思います。まずその前にですね、ちょっと驚いたんですけれども、起業っていう言葉をですね、違うふうに取ってらっしゃる方もいるんだなと思いました。言葉を使うときに、やっぱり言葉の定義って、大前提といいますか、大事なんだなってすごく思ったんですけれども、マーケティングっていうのも人によって全然違うふうに取りますし、例えば、プロダクトローンチとか、ダイレクトレスポンスマーケティングとか、私たちは海外で使われている意味を翻訳して使っているので、割と島藤チームなんかは海外の文面とか文脈でもちろん使っちゃうわけですけれども、学校の経済学部の先生たち、経営学部の先生たち、アカデミックで教えてらっしゃる先生たちももちろんそのように教えてらっしゃるはずです。でないと学会とか通用しませんので、そういう文脈で教えているはずです。ところがですね、やっぱりその実社会で使ってらっしゃる場合は、各々の文脈っていうか、各々の思い込みで使っているっていうことがあって、それが学会とか、学部できちんと定義付けされて、論文なんかにされているっていう内容とは全く違う文脈で使われている、違う意味で使われているっていうことが多々あって、驚くことがあります。ダイレクトレスポンスマーケティングなんていうのは、全然違う文脈で使われてますね。日本で、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうと、独特のマーケティング手法というふうに使われてますけれども、当然言葉の通りで、ダイレクトにレスポンスを返すためのマーケティングっていう意味です。アメリカでも世界中でもその意味で使われてます。日本だけ、 少しもうかなり狭い意味で使われているんじゃないのかなという気がします。マーケティングに関してもそうです。日本でだけはちょっと違う意味で使われていて、おそらく普通に、海外の人とお話しされたら話が通じないんじゃないかなと思います。起業というのもやはりそういう感じがしますね。起業という言葉はアントレプレーナーシップとかアントレプレーナースタートアップとか、まあそういった言葉でを日本語に訳したものだと思うんです。スタートアップですね、多分そういう感じだと思うんですけれども、会社をもう起こすという意味に、まあほとんど世界的には使われていると思うんですけれども、日本ではほとんどの人はそういう意味で使っているはずなんですけれども、なんか好きなように結構イメージしている方がいて、起業っていうと、趣味みたいな一人起業みたいな、女性がキラキラ企業のせいもあると思うんですけれども、女性が趣味の延長なんかで、なんかビジネスを始める、ビジネスっていうのもこれ商いっていう意味ですからね、商いを始めるという、ただ日本ではビジネスっていうのが違う意味に取られてるみたいですけれども、まあそのいったビジネスを始めるっていうことをだけを起業っていう方がいらっしゃるようです。ですので、私がこの本を Facebook に書評を書きますよって紹介した時も、個人企業で売却できるんですかみたいな書き込みがあって、ちょっとびっくりしたんですけれども、個人事業主はなかなか会社を売るっていう発想にはなりにくいんじゃないかと思います。かなり古い創業で長くその個人経営者としてでも、まあ、長く代々続いているような老舗であれば、まあ、売却できなくはないと思いますけれども、普通に、まあ、個人企業っていうと会社としての手をなしてないわけですから、どなたもその商いとしては認めません。フリーダンスっていうことですね。だからフリーダンスの方はその人となりイコール、飽きない、まあ、収入売上っていう意味ですので、それが個人経営っていう意味ですし、税制上もそういう意味ですので、そういった方々が、まあ、会社を売るっていうのは、まあ、考えにくいっていうか、理解されにくいっていう感じはします。当然ここで言う企業というのは、まあ、会社、まあ、主に株式会社を、設立して、それを売る、売却、 M&A するっていう意味ですね。本の内容なんですけれども、会社というのは、まあ、いずれかの出口を目指すべきであると、それが、まあ、上場であるか、M&A で売却するのか、あるいは、まあ、後継者に任せるのか、まあ、どれかの、まあ、出口というものを考えて創業するんであると、この意見には私も賛成ですね。なんとなく皆さん出口を考えないで事業を始めますけれども、まあ、投資、株式投資をやる場合なんかでも、どこかで売却なり出口を、考えて当然購入すると思います。不動産の場合もそうです。必ず出口を考えて購入しないといけないですね。まあ自分がずっと住んでいくんならそれでもいいですけど、住んでいくにしてもそれを資産として子どもに受け渡すのか、あるいは売却して分配するのかなどなど、まあいろんなことを考えて購入すべきですね。ほとんどの人はそれをしませんね。不動産を、まあ、購入するときに目先のなんか自分の目先の住んでこんなところに住めたらいいわみたいな、すごく至近距離的な見方で、とりあえずそこに住むというその 目先の目的で満足してしまって、それをまあ売却するときに資産価値が残るのかどうかという目で、きちんと見て買う人が少ないように思います。会社というのも同じように、その会社が、売却できるのかどうかということを考えて当然、始めるべきで、その、出先出口を考えないで続けている会社は、まあ生活はできるかもしれないですけれども、それに資産価値はないんだよっていう、まあ、痛烈な言葉がありますけれども、その通りだと思いますね。それ以外ありえないですね。なのでそんな考え方もあるのかではなくて、それが当たり前ですね。その当たり前のことを書くだけで、なんかこんなに、まあ、評判になるのかということが逆に言うと、まあ、刺激的であるのかな。日本って変わってるなっていう感じがしますね。まあ、私も日本大好きで日本人で日本に居続けているわけですけれども、やっぱりその世界的に見て世界の常識と真逆の常識に日本が生きてて、まあ、今までは島国でそれでよかったわけですけれども、もういい加減グローバルの時代ですので、そんな考え方では生き抜けないだろうなという感じはしました。さて、ホームページにサイトに上げておりますこのちょっとグラフを見ていただきたいんですけれども、これも彼が出していた、グラフを少し私なりに変えたものですけれども、そのまま入れられないので変えたんですけれども、この縦軸の収入の数字は無視してください。仮の数字です。例えばの話です。でも縦軸に収入、横軸に時間とします。そうしますと、大抵の、まあ、方々の頭は、まあ、大抵の人の頭がこうなってるんだって私もやっと分かったんですけれども、大抵の人たちはこう時間に対して、収入っていうのは働いた分こう、まあ、比例して増えていくという考え方をしがちですね。特に、まあ、従業員雇用されている方っていうのは、時給1000円だったら1000円で、3時間働いたら3000円、5時間働いたら5000円という、まあ、それを20日働いていくら、1ヶ月働いていくらっていう発想をしがちです。で、その発想のまま独立する方が多いので失敗するんですね。ところが、まあ、経営者の頭っていうのはどういうふうに考えているかっていうと、J カーブです。通称 J カーブと言われます。この薄い黄緑色の方の線ですね。ゼロの地点っていうのが、まあ、ビジネスを始めて起業したあたりの、まあ、ところです。これに対して右肩上がりにはいきません。必ず J カーブって言うように一旦落ちるんですね。一旦マイナスに、当然コストの方が先に先行投資でかさむわけですから、当然利益よりもコストの方がかさんで一旦ゼロより下に行きます。ところが経営者たちっていうのはこれが J カーブになると信じているっていうか、それを見越しているから、ここをこのマイナス地点を耐えられるわけです。当然ですから、ここを耐えてテストを繰り返して、小さな失敗を繰り返しながら、まあ路線変更したり戦略変更したり、さまざまなことを重ねていって、だんだんとその投資に対するリターンが上がっていきます。まあ、だからどんなビジネスをするにしても、あるいは投資をするにしても、株式投資するにしても、最初それを覚える期間っていうのはマイナスがあって、それでそこを J カーブになってぐんと上がっていくからこそ、まあ投資価値があるわけですね。ところがこのマイナスになった地点を耐えられなくてやめてしまう人がいます。あるいはマイナスになった時に路線変更ができなくて、そのままぼーっと思考停止する人がいます。 これがやはり起業した後に、まあ、会社の価値を高められない、あるいはその起業するのに会社の価値が高まらない時間に対して収入が比例して上がっていくような価値しか上がらないようなビジネスモデルを考えてしまう、まあ、そういったところで、まあ、資産価値が上がらないような労働集約型の、ビジネスモデルを考えてしまうっていう方は、少しこのビジネスというのは J カーブを考えなきゃいけないんだよ、 J カーブにならないビジネスっていうのはやる価値がないんだよ、だったら働きに出た方がマシなんだよっていうことを、まあ、この増田さんもおっしゃってますけれども、理解していただければなと思います。そしてこの資産価値を上げれば上げるほどうまく今は売り抜けすることができます。ビジネスっていうのは0から1にする、この J カーブをぐっと上げていくことが得意な人と、ここから先1から10にするのが得意な方、つまりこのリスクを背負うのが嫌な方、目先の見えていることを丁寧に広めていくのが得意なタイプの幹部候補生タイプの方と、能力は全然別ですね。ですのでやっぱりその幹部クラスの方、1から10にするのが得意な方っていうのは、そのすでに0から1にされたビジネスを購入して、それをさらに広げていくっていうのが、まあ、適していますし、アントレプレナー型、まあ、創業者型の頭脳の方はここを J カーブを上げて、ほとんど手元の資金があまりかからないで上げたものを、例えば、まあ、キャッシュでバイアウトする、まあ、1億だろうと5億だろうと10億だろうとバイアウト今はできますので、そういったことをやっていく、そしてどんどん大きなビジネスをやっていく、いくつかまあビジネスを、繰り返すうちにだんだん大きなビジネスができるようになるっていうのが、創業者パターンの頭脳ではないかと思いますので、まあ、皆さんどちらのタイプが向いているのかということを考えながら、自分がどこに集中するのが得意かという、その人の、まあ、得て不得てがあると思うので、どちらがいい悪いじゃないです。どちらでも構わないので、自分が適した方をやればいいと思います。1から10に広げる方が得意な方は、すでにあるビジネスをうまく購入して、その事業を生かしながらやっていくのがいいと思います。といったことを、まあ、頭の切り替えができるような、かなり視野が広がるような本でしたので、もし機会があれば、まあ、簡単に読める本ですし、サクッと読んでいただいてもいいかなと思いました。また来月よろしくお願いいたします。